はようございます。今日は第一コリントの4章続きを見ていきますが、6節から13節までの箇所を見ます。聖書の終わりの322ページになりますが、第一コリント4章の6節から13節までとなります。まあ、先週ですね、私たちは主のしもべというのをこの4章の1節から見ました。まあ、供養はそのいわば続きですね。まあ、先週も6節を少し触れましたけれども、まあ、この中でパウロは、自分のこととアパロとを、例に挙げて、まあ、そしてこのコリント教会の信者たちに勧めているわけですね。で、まあ、今日はですね、高慢なしもべ、謙遜なしもべとこう、まあ、考えたいんですが、まあ、題名からすると少しおかしいですよね。高慢なしもべというのは、まあ、でもあり得るんでしょうけど、本来はちょっと矛盾しているでしょうね。しもべと高慢というのはね。でもまあそういうことで、今日はこの高慢なしもべ、謙遜なしもべとありますね。結局私たちは主のしもべであれば、主を見上げて主にお仕えするのであれば、高慢というのは本来、まあ、ありえないはずですけどね。まあそういうことを今日一緒に見ていきましょう。じゃあ6節からね、お読みします。321ページですね。6節からまず8節までお読みします。さて兄弟たち、以上私は私自身とアパロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方憎みし他方に反対して高慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。一層のこと、あなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に 王になれたでしょうに。まあとりあえずここまでですね、まあ、見ます。まあ、このコリント教会は高慢というね、問題を、掲げて、守っていたんですね。そういう悩まされてましたね。まあ、この高慢という問題はよくある問題ですね。私たち人間の中では。ですから今日はこの高慢なしもべ、謙遜なしもべということを考えます。まずこの高慢なしもべですね。まあ6節をさっき読みました。読みましたが、その、まあちょっと正直言って一番最後のあたりが非常にわかりづらいような気がしてですね。なので、その口語訳で少し見ましたら、この方がわかりやすいのかなと思いますので、口語訳の6節をまあお読みしますね。口語訳というのはですから他の翻訳ですね。日本語の翻訳ですけど、同じ聖書ですけど、翻訳者が少し変えてますから、もう少し分かりやすいのかなと思います。この6節については。お読みしますが、兄弟たちよ、これらのことを私自身とアパロに当てはめて言って聞かせたが、それはあなた方が私たちを霊にとって記されている定めに超えないことを学び、そしてここの最後の一部が一番ね 分かりやすくなっているかなと思いますが、人一人の人を崇め、他の人を見下げて高ぶることのないためである。最後の部分もう一度見ますね。一人の人を崇め、他の人を見下げて高ぶることのないためであると。まあ、だからこう、まあそういう問題ですよね。あのパウロやアパロや他の人たちを、高く評価したり、あるいは低く評価している、そういう問題を、まあ、取り上げてるんですね。で、まあそれがだから一人の人を崇め、まあ、高く評価してですね、他の人を 見下げて高ぶることのないためであると、高ぶることのないためだというね、そのことが、まあ、結論ですね。まあ、先週もここを少しね触れましたが、まあ、まずですね、他人を、そうですね、この呼び方が何だったっけ、過大評価でしたっけ、過大評価と、過小評価ね、そっか、振り仮名をかけてよかった、はい、過小評価をするというね、まあ、傲慢なしもべはそうするんですね。人を高く見たり褒めたり、あるいは人を見下したりというね、こういうような、まあ、これはさっき読んだ口語訳聖書から、まあ、少し分かりやすくなると思うんですけど、すなわちどういうことかというと、この傲慢なしもべは自分が主のしもべであることを忘れて、まあ、他のしもべを評価し始めるんですね。まあそのね、いいか悪いかという評価を下すんですね。結局考えたら、主のしもべは主のしもべですから、主がそういう評価を下すのがそう当たり前ですよね。しもべ同士ですから、それが役割が違いますよね。互いに主にお仕えするわけですから、まあその主のしもべ、他のしもべをですね、評価する、高く評価しても低く評価するとしても、それは私、評価する側は謙遜に主にお仕えするのではなくって、他のしもべをそのように、まあ何ていうか、こう決めるというかね、主の役目を、まあ取ってるわけですね。まあですから、そういうことをまずここで言ってるわけですね。結局ですから、一人の人を崇め、他の人を見下げて高ぶることのないためというね、そういう傲慢にならないように、まあ、注意としてね、パウロがこのことを書き送ってるわけですね。で、まあその続きですが、7節になりますとこのように続いてますが、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったもののものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかというね、まあ、誇りの問題ですが、まあ、できることを誇りにするというね、まあ、自分たちの、能力というかね、そういうことを誇りにしています。まあ、ここでは直接的にはですね、評価ということとつながってますが、まあ、結局この人たちはお互いに、まあ、いわば喧嘩してますね。こういう人は偉いです、素晴らしいです、いやこっちがいいんです、いやこっちは違いますよ、低いですよって、こういうこう話ですが、まあ、自分たちの能力ですね、判断能力というかね、そういう自分の意見が自分の判断能力に基づいている。でも、まあ、パウロが言ってるのは、そういうものは神様からいただいたものではないのですかっていうことです。すなわち私たちの判断能力にしろ、賜物にしろ、いろんなこうできることというのは神様からいただいたものなので、それを誇りにするよりかは、誇りにするのではなくて、神様に感謝すべきですね、そのことを。 まあでも中にはね、いや私は学校で一生懸命勉強したから、まあ、こんな頭良くなりましたと、まああからさまにそういうふうに言う人はまあ稀ですけどね、まあそう思ったりするかもしれませんね。すなわち一生懸命勉強したからこうなったと。でまあ確かにそういう面もありますが、でもお聞きしますが、その勉強できる健康や、頭や環境ですね、誰が備えてくださったんですかということですね。それは神様が備えてくださったわけですね。時代によっては場所によってはそんな勉強することすら可能ではない、不可能ですよね。とにかく毎日何を食べるかで必死で、まあそういうような世の中今も場所によってあるわけですね。あるいは、まあ、時代によっては日本もあるいはアメリカも、まあ、どこにしてもそういう時代もありますね。とにかく学ぶような余裕はないというね、まあ、一例に過ぎませんが、ともかくそういう意味では神様が与えてくださったその恵みの中で私たちが例えばそのように、いろんな賜物が与えられてそれを用いることができるので、まあ、それについて誇るよりも神様に感謝すべきだということですね。で、まあ、しかもこの8節続いてみますとこのようにありますね。あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっています、私たち、抜きで王様になっています。一層のことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたのでしょう、でしょうにと。まあここの8節はね、このまま読むとちょっとわからないかもしれませんが、非常に皮肉に言っているんですね。パウロが皮肉に言ってます、そういうような書き方は稀だと思いますけどね、この場合はそうですね。結局特に最後のね、8節の最後でわかるんですが、この、まあ、最後の方にですね、いや一層のことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのですというね、だから本当に王様になってないということですね。まあ結局どういうことかというと、未熟ながらも高慢ということですね。このコリント教会の兄弟姉妹は残念ながら、まだまだこう未熟なんですが、でもなぜか高慢になってるんですね。だから本当に、満ち足りてるわけではない、豊かではない、本当に王様にはなっていない、まあそういうふうに自分たちを見ているけどね、そういうふうに評価してるんだけど、まあ違うということですね。この黙示録をちょっとね見ますと、そのラオデキア教会のことを、まあ、思い出しますね。黙示録の、3章の、17節ですね。ラオデキア教会に書き送られた手紙の中にはこのような部分もありましたね。480ページになりますが、黙示録の3章の17節、あなたは、自分は飛んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないというね、こういう、まあ、ラオデキア教会も、まあ、このコリント教会とそういう意味では似て、残念ながら似ていたというね。もう私たちはもう間に合ってます、十分です、素晴らしいものですというね、そういうふうに自己評価しているわけですが、実は本当に惨めでこう、ね、裸でありこう、ね、大変な状況なんですね。だからこのコリント教会も実はそのように自分たちを高く評価してるんですが、でも実はそれはまだまだ未熟なんですね。 でその例えば証拠には第一コリントの3章のところでパウロはこのように書き送ってますね。この教会に書き送ってますが、320ページ。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある、幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだごめんなさい、まだ無理だったからです、実は今でもまだ、無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、というね、まあこの世に倣って今も歩んでますね、というこういうようなことですね。まあですから八節のように満ち足りていませんし、豊かでもないし、王様にもなっていないというですね、未熟ながらの高慢というね、こういう状態ですね。まあ、用語を変えれば、高慢だから未熟ということも言えるかもしれません。結局、高慢であれば、おのずと未熟になりますね。だからそういうふうにも言えますが、まあ、とにかく、ね、私たちは成長するためには、成長の必要を覚える必要があります。謙遜でなければ、すなわちこのままではよろしくないというこの謙遜な思いがあって初めて神様のお働きを期待したり得たりすることが、まあ、できるんですね。でもそういう意味ではこの高慢なしもべというね、ことをまずここでパウロがこの教会に、まあ、攻めているわけですね。さあそしてそういうふうに比較してですね、謙遜なしもべについて考えたいと思いますね。で最後には私たちにこう当てはめていきますが、まあ謙遜なしもべですね、まあ、7節では、まあ以前も読みましたが、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか、とありますね。まあ謙遜なしもべというのは主の賜物を、まあ、喜ぶというね、結局このお互いにですね、比べたりこの賜物を見比べするのではなくて、どっちがより優れているか劣っているかのではなくて、それぞれの賜物をお互いに喜び合うというね、こういうことが、まあ、本来ですね。まあ、この第一コリントの手紙の中では、この問題も実はあったんです。まあ、この最初の部分は、先生方を見比べていることを、まあ、違いますよってこう言ってるんですけど、第一コリント進んでいきますと、そうですね、12章ですね、12章334ページですが、まあ、5ページですね、5ページ、335ページ、12章の、まあ、いくつかちょっと読みますね、4節、ちょっと飛び飛びになりますけどね、4節、さて、賜物はいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。まあ、言いたいことは、同じ御霊がそれぞれに違う賜物を与えてますよっていうね、ことです。なので、賜物によっては、いい悪いというのはありませんよっていうことですね。ちょっとまた飛んで、11節、12節見ますね。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのですであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど体が一つでも それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つ体であるように、キリストもそれと同様です。まあ、ここではキリストという教会を、キリストの体なる教会というのを例えてますが、いろんな部分でできてます。いろんな部分でできてます。賜物の違いがあります。でも同じ賜物が与えた。でその違いがあるけど一つになってる。だから喧嘩するのではなくて、あるいはどっちが偉いかという比べごっこするのではなくて、一緒にこう心を合わせて働くというね、まあ、こういうことを言っています。まあ、あと21節もね、ちょっと次のページになりますが、第一コリントの12章21節ですね。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。まあ、ここではこう教会を体に例えてますから、兄弟姉妹ね、まあ、例えばこの兄弟は目です、もう一人の兄弟は手です。目の兄弟が手の兄弟に向かって、君はいらないとかね僕は君より偉いとか、そういうふうに言ってはならない、言うことはない。まあ、体に例えると目の役割もあれば手の役割がある、頭の役割もあれば足の役割がある、それぞれに役割があるというような話ですよね。なのでそういうように比べ合ったりということはないということですね。結局この12章の25節26節見ますと、このようにむしろ言われてますね。12章の25、26、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もう一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もう一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。そうですね、まあ、足をつっかえます。で痛いです。そして頭がバカってね、こう足に向かって、そんな痛いことを 言うのやめなさい、ね、そんなことないですよね。頭の方からその足の痛みを覚えて、まあ、何か必要なことをしていたわったりね、助けたりするわけです。まあ、教会もだからそうあるべきだという話ですね。互いに必要を覚えて、いたわり合ったり助け合ったり、あるいは喜び合ったりというね、こう一つの体で一体一緒にこうね、まあこういう喜び悲しみ、そして働くというね、まあこういうことです。まあそれは教会にももちろん当てはまりますが、ある意味それは家庭や社会にも当てはまるわけですね。だいたい夫婦というのは性格が違いますよね。性格が違うけれども、それが互いに補い合うというね、面で助かるわけですね。でそういうような面でも、教会でももちろんそうですね。もちろん例えば世の中では医者というのは、まあ、とても尊敬されますよね。されますが、まあでもその病院を建てる大工も必要ですよね。だからそれぞれに場があり働きがあり大事なものです、ね。まあ、町の、市長はね、こうみんなに、ね、こう尊敬するかもしれませんが、でも農民もいなかったら食べ物もないわけですから、それぞれに大事な役目があるというこういう原理ですね。そういうような意味でも同じく教会の中でもそうですし、そしてそれぞれの賜物の違いというのが競争するものではなく助け合うためであると、こういうことですね。まあ、ですからそういう謙遜なしもべは 主が与えてくださった自分の賜物にしろ他人の賜物にしろそれを喜ぶというね、結局助け合うものとして互いに喜び助け合うというこういうような原理ですね。でそれがこの教会では残念ながら欠けていたんですね。さて4章第一コリント4章に戻りますが、続けてですね9節10節ですね見ますとこのように続いてますね。9節10節ですね、322ページ。私はこう思います。神は私たち人を、死罪に、定められました。こうして私たちは見つかりにも人にも飛ばしちゃいましたかごめんなさい、もう一度いきますね。はい、私はこう思います。私は神は私たち人を、死罪に、決まったもののように、行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは見つかりにも人々にも、この世の見せ物に なったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄養を持っているが、私たちは癒しめられています。わかりますね。喜んで神と他人に仕えるぞ、謙遜なしもべ。そうですね、ここではこのパウロが、使徒というね、使徒行伝の使徒ですね、使徒というのを使ってますね。使徒というのは使わされたものという、キリストによって福音を携えて使わされたもの。新約時代では厳密には今日ですね、使徒と呼ばれるものはそういうふうにいませんが、その時代では使わされて、そして またその新約聖書を書くものにもなりましたね。例えばパウロがこういう新約聖書の箇所を書くわけです。旧約聖書に例えるなら預言者に例えることもできますが、ここではこの人たちというのが非常にこういろんな意味で、苦しむわけですね。迫害され、殉教され、パウロもゆくゆく殉教されます。この第一コリントを書いてから、ちょっと経ちますが殉教されるんですね。でもそういう意味ではこの謙遜なしもべはそういう中で喜んで、困難な中でも喜んで神様にお仕えするんですね。でこのパウロたち、このパウロ、使徒パウロや他人たちと比べると、コリントの兄弟姉妹は、比較的この何て言いましょうか、反対されるのが少ないということですね。困難が少ないというか、しかしこういうパウロ、使徒パウロはいろんな困難に遭い、あるいはそれが福音をお伝えするきっかけにもなるわけですね。ですからそういう意味ではそういう違いを言ってますが、謙遜なしもべは喜んで、そういう中でも神様にお仕えする。そしてさらには11節13節似たこうものですが、このようにありますね。今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしまれる時にはにも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には、慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。 まあ、結局そのような世の中ではこの人たちをそのように高く評価していないということですが、まあ、そういう困難な中でも忠実に仕え続けるというね、こういう謙遜なしもべはそういうようなものですとありますね。困難な中でも続けて主にお仕えします、そういう困難によってがあって、こうそれによってこうやめることもないわけですね。で、このパウロがこのように書くのは、このコリント教会の兄弟姉妹も、まあ、キリストに習い、パウロに習うということを願って、そのように書いてるんですね。この14節からこういうふうにありますね。私たちが書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方はキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですから私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。ありますね。まあ結局、まあ、後でこの14節、16節、来週あたり見ますけれども、まあ、とにかく言おうとしていることは、この謙遜を学ぶということですね。高慢ではなく、謙遜に主にお仕えすることを学んでくださいということですね。まあ、私たちがこのキリストが主であり、もし私たちがそのしもべであれば、それは続けて困難な中でも、世の中の意見が、良くなくても、評価が、ね、私たちを低く評価しても、続けて主にお仕えすべきですね。キリストはそのように歩まれましたね。主ご自身もそう歩まれましたし、パウロもそうであったわけですが、まあ、このコリント教会もそのように学んでくださいということですね。さあ、今日の私たちへの教訓をね、考えたいと思います。まあ、今日はね、ちょっとこの箇所は分かりづらい箇所かなと思いますね。でも大きく言うと、この高慢ということが大きく出ましたよね。謙遜というのもありましたね。で、この高慢というのは、まずこの今日の私たちの教訓としては、高慢はですね、成長を妨げるんですね。そのようにまず言います。このようにパウロがかなり長い、まあ、ページというかね、多くの字を用いてますが、この手紙のね、一章からずっとこういうテーマになってますけど、結局、このコリント教会の分裂について取り上げてるんですね。で、以前も話したように、それはただかっこ悪いからじゃないんですね。ちょっと恥ずかしくないですかっていう、かっこ悪いよねっていう、そういう程度のことでなくて、これは高慢というものを表すので、それをこう問題にしてるんですね。そういう人を評価したり、高く評価したり低く評価したり、こうね、そういう自分がさもこう主のように、主のしもべをこう、なんていうかね、そういうふうに評価するということを、高慢ということを問題にしてるんですね。で、それが大きな問題ですね。というのも、高慢というのは成長を妨げるわけですね。この8節にもさっき見たように、あなた方もう満ち足りています、もう豊かになっています、私たちを抜きで王様になってますという、まあ、皮肉に言ってますが、あのラウデキア教会のように、もう満ち足りてます、もう満足です、大丈夫です、このままで OK ですというような自己評価ですね。まあ、そのような自己評価であるうちは成長のことはできないということですね。まあ、それはと当然そうですよね。ですから、まあ、そういう高慢によって私たちは自分の問題が見えない、あるいは神様の御助けが必要っていうことを覚えない。だからこのコリント教会の兄弟姉妹は未だ 赤ちゃんなんですね。成長していない。それは高慢が邪魔しているという、こういうような話ですね。そしてそれは今日の私たちにとっても邪魔になりますね。私たちがキリストに似るものとなるのが目標ですが、高慢はそれを邪魔しますね。ですから、逆に謙遜さは成長の鍵となりますね。結局、自分の高慢、高慢が邪魔だということをまず認め、あるいは他の問題を認めることからですね、この成長につながるわけです。このコリント教会の場合も謙遜さが欠けてますね。でそれが問題です。そしてそれは今日の私たちも時折そういうようにもあるわけですね。時としてはもうこれでだいぶ成長してきたなっていう、自己満足するようなそんな問題もありますね。第2コリントの一箇所ですね、このパウロの自身の体験についてちょっと見たいと思いますね。第2コリントの12章の7節からですね、7節から10節ですね。高慢という問題は何もコリント教会のみならず、それは全ての人が抱える罪であり、大きなこう罠ですね。でここで第2コリントの12章の7節からパウロは自らの体験について書いてますが、360ページですね。またその刑事があまりにも素晴らしいからです。そのためには高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるように3度も主にお願いしました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。こういうようにパウロ自らですね、証しをしています。ですから私たちも、神様の御手にあって、私たちに例えば困難を与える一つの目的は、私たちが高慢にならないように、いや、あるいは逆に言えばもっと主に頼るようにというね、そういう面もありますね。神様のに頼りつつで、そういうふうに神様に頼れば私たちは神様によって強められていくというような、こういうことですね。第一ペテロのちょっと同じような箇所ですが、第一ペテロの5章ですね、5章の5節からですね、458ページですが、ペテロも進めてますね。458ページ、第一ペテロ5章5節、同じようにごめんなさい、若い人たちを長老たちに使いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者には恵みをくださるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。このようにですね、この、謙遜を身につけなさい、皆互いにとね、そういうようにペテロも書いてますね。そしてそういう神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者には恵みを与えると、 私たちは神様の御助けが欲しいのであれば、謙遜というのが欠かせないわけですね。傲慢であれば敵対、反対されるわけですね。そして最後にですが、私たちはじゃあどのようにこういう箇所を覚えるときどうすべきか。まあもちろん傲慢は成長を妨げますから、謙遜を身につけて主の御助けをいただくんですが、まあ、最後にですね、主を仰ぎ見ることによって、謙遜になる。で、結局このコリント教会の兄弟姉妹たちの問題は主を仰ぎ見てないということです。まあパウロ先生、アパロ先生、あるいはお互いを見ているわけですね。で、まあそのようにお互い比べごっこをしますと、そうなりがちなんですね。まあどんぐりの背比べというね、日本語もそんな用語がありますが、大したことがないのにお互いを見てですね、他人と比べたときに自分は、あ、すごいなってこうように思えるかもしれませんが、もし私たちがむしろ、この主を仰ぎ見ていれば、あ、まだまだ欠けているな、まだまだ私は成長がいるなというふうに思ってならないわけですから、そういうことですね。まあパウロはこのコリント教会にもそういう注意をしてますね。お互いに比べることを注意してます。むしろ私たちは主に注目し、目を注ぎ仰ぎ見ることによって、本当にまず主がどんなに素晴らしいか感動します。その時ね、感動します。で、そうすると感動と同時に、あ、でもまだまだ私はまだまだだなっていうふうな、こう反省と悔い改めと主の助けをこうね求める、そういう心が生まれます。で、それが私たちにの成長のために必要なものです。パウロはですから、このコリントの教会もそのように成長することを願って、このように手紙を書いてます。まあその手紙が今日の私たちのために残されたのも、主は私たちもこのようなおすすめから目覚めて、そして本当に謙遜に主の御助けを求めるようになる、そんなことでですね、今日も主が私たちにまた呼びかけているように思いますね。さあ今日はこの傲慢なしもべ、謙遜なしもべと見ましたね。私たちはどうでしょうかね。どんなしもべでしょうか。主のしもべとしてどういうものでしょうか。本当、本来ならば謙遜な主のしもべとしてですね、主にお使いし、互いに使い合う謙遜にですね、合うはずです。そういう中で私たちはもっともっと成長して主に似るものとなっていくわけですが、まあ傲慢というのは全ての罪の根っことよく言いますよね。でもそうなんですね。本当に 根深くて根が深くて、ね、本当になかなか抜けないのが実態ですね。ですからそういうような意味で私たちは本当に、そのね、この傲慢という罪は悪魔から始まりましたし、アダムとエバもね、神に似ようと思う、そういうとこから始まってますが、唯一の解決はイエス様ですね。イエス様が唯一の解決です。だからこそイエス様が十字架にかかられましたし、私たちをこの悪魔から、罪から解放するためにそうしてくださったんですね。まあ、すでにイエス様を信じている私たちも、そういう意味では絶えず主の御助けをいただかなければ打ち勝てないということがありますし、まだイエス様を信じておられなかったら、まずはイエス様を救い主として信じ、この罪からの解放、罪からね、こうがんじがらめに縛られてますが、そういうことから解放されるというね、ことが大事ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日も このようにこの第一コリントの中から高慢なしもべ、謙遜なしもべという少し難しい箇所でしたが見ることもでき感謝です。どうか私たちも今日当時のコリント人、コリント教会の兄弟姉妹と同じく同じような心を持つことがしばしばありますが、でも本当に日頃主からいただいている多くの恵みを覚え、謙遜に主の御助けを求めながら主を仰ぎ見つつ歩めますように、主にお仕えできますように、どうか私たちにそういう力を与えください。またパオロにも主が与えられたように、私たちも傲慢にならないように主が働いてくださることも願います。どうか導いてください。今日のこの御言葉感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。